こんばんは。
こんばんは。
ミスピークはイギリスからコーディが、日本からエミがギリギリためになる話をする番組です。
イントロ3回目です。
はい。そう。なんかさっき、ギリギリギリって3回言ったらしくて。
ギリギリギリためになる話です。言ってたよ。
今も買いにかけてね、3回目も。危なかった。
まあ、それはいいとして、今週また質問箱に質問が届いてたので、まずはそれを読みます。いい？
あ、いいよ。
英国上院議会で EU 離脱案延期法案が可決され、合意なしブレグジットの選択肢が排除されました。英国民の本音には EU に残留したい思いもあるのでしょうか。社会階級により意見は異なるかと思いますが、実際の国民の声を聞かせてもらえると嬉しいです。とのことです。
すごいちゃんとした質問
ね。
が、なんか朝日新聞の声のなんとかに来てる質
私
問。
たちにこんな質問来るの？と思った。まあ、ブレグジットの概要とその意見については前収録したので、そちらも聞いてもらえるとありがたいんですが。
そう、英国民の反応はちょっとどうなんだろうな。
最近の世論調査だと、離脱に投票した人の73%は合意なし離脱に賛成してるけど、残留に投票した人の76%は反対してる。
合意なしだった。まあ、なんだ、離脱の延期が、まあ、可決されたら、まあ当然として、ブレグジと国民の意見はどうだろうな。僕がいる大学がみんなリベラルだから反対なんだけど、ブレグジットには。
合意なし離脱自体に反対する人は44%で、賛成する人は38%。だから若干反対が多い。
合意なき離脱に賛成する人いるんだと思うけど、そう、なんか、これ前話したのかな、合意なき離脱の話は。
したっけ？
忘れたけど、今 EU とさ、イギリスはこう、いろんな、なんだ、約束事を決めてるわけよ。いろんな物品の輸入とか関税とか。で、イギリスが抜けるってなると、それを一からまた作り直すんだけど、EU としてのイギリスじゃなくて、イギリスと EU として、いろんな関税のなんか決め事とかを全部一から作り直すんだけど、それを一切作らずに、もう抜けちゃうのが合意なき離脱なんだけど、え、合ってる、合って
そうじ
るよ
ゃん。
ね。合っ
何ら
て
か
る。
の協定を結ばずに離脱すること。
そう。いや、なんか静かになってから心配になってきた。そう、だからそれをやっちゃうとね、各企業がそれぞれで協定結び直し始めるから、どえらい時間かかるんだけど、何かを輸入するのに。そうね、だからなんか、それは大変なことになるから、結構イギリスでも多分、合意なき離脱はあんまり推進されてない気がするんだけど、そもそも私生活がめちゃくちゃになっちゃうから。
そうだよね。なんか合意なき
そ
離脱のメリットがわからない。
う。そこまでして出たいですかっていう。あと、結構経済学者とか、そもそも、どっちにしろイギリスが EU を抜けることが物理的に不可能って言ってる人もいるしね。
物理的にっていうのは？
もう協定をイギリス独自のために EU 全部と一から組み直すのがもうめんどくさすぎる
そりゃそうだ。
っていう。だから、ねえ。
ね、でも英国の思想は EU 離脱を遅らせるぐらいなら死んだ方がマシって言ってるよ。
だってあの人なんかそういうこと言っちゃう人なんでしょ。だっけ、ボリス・ジョンソン、
うん、
イギリスのトランプって言われてるけど、まあ、ちょっと違うらしいんだけど、トランプさんとは。
そうなの。
そう、なんか分かってて煽ったりとか、分かっててこういろんな発言をする、めっちゃ頭いい人。オックスフォードだっけな、確か卒業が。
なんかさ、髪型もちょっとトランプ似てない？
まあそう似てるね。どっちが寄せてるのかちょっと分かんないけど。
うーん、
そうね、イギリス国民の肌感はちょっと分かんないんだけど。
なんか前収録した時もコーディの周りの人の声もちょっと喋ったよね。
そうだね、多分いわゆる上流階級というか、ちゃんと教育を受けてる人は結構離脱に反対な人が多い気がするけど、
うん、
まあ、そもそもね、あれはあの時の政府に対して不満が多いような人が、ね、不満を表すために反対離脱で投票しちゃった人が多いから、
うん、その話は前もしたよね。
前もしたか。あの、離脱が決まった朝、イギリスで最も検索されたワードが離脱どうなるっていう、
うん、
ワードだったっていう。まあ、離脱に関してはそんな感じかな。まあ、もうすぐ戻るから、また先生もその話しだすんだろうけど、うん、授業で。ブレグジットの。
そうだね。なんか大体の動きとか世論は調べればわかるけど、現地の実際の声ってね、まだコーディ日本だから微妙なところだよね。またなんかアップデートがあれば。
そうだね。あ、前話したから、なんかね、ブレグジットに脳を突きつける観光バスが走ってて、
言ってたね。
言ったっけ、うん、その話。なんか僕もサインしたんだけど、
うん、
そう、ブレグジットをやめさせようって。だから若者とかは結構反対してる人多いかな、
うん、
以上
です。質問ありがとうございます。
ありがとうございます。そう、あの、ところで質問箱ってさ、うん、運営の人が質問してくることあるらしいよ。
え、
なんかね、それこの間ツイッターでちょっとバズってて見たんだけど、うん、なんか質問箱を設置するじゃん、みんな。URL 貼っつけて、質問してね、みたいな。うん、で、一件も来ないとかわいそうだから、何々ですか？ハテナって終わってるやつは運営の可能性が高い。だからなんかね、結構同じ、そんな質問する、うん、みたいな質問に何人もの人が答えてるみたいな。
へ、
なんかその時のトレンドとか、本当かどうかわからないけど、それトレンドの質問とかがあるらしいよ。
なんか優しいんだかなんなんだかよくわかんない
ね。 ね、ちょっとそういう噂を、
まあ、今のところ
聞いたから、うん、質問箱が怖くてできな い、
いやれよ。
やじゃんね、運営側のさ、質問になんか頑張って答えてたら、ね。
まあ、確かに
やられて、ちょっとね、負けた
感じ。ちょっと虚しいけど、でも、うん、今のところ読む限り結構センス高めというか感度高めな質問が多いから、桜はいないんじゃない。
あ、ならよかった。
はい。で、今日は
ということで、今日は
フォーエバーから、
あ、そうだね、フォーエバー21の話を歩みがどうしてもしたい
という ので、言ってないでしょ。まあ、フォーエバー21今大変だねっていう話。
そうだね、あれ、破産申請が多分アメリカでされたっていうニュースが流れたのも、でも2週間ぐらい前かな、うん、そう、フォーエバー21破産した、ややこっちゃって言って、ちょっと喋ろうってなったんだけど、うん、
まず経営難だったところにさらに追い打ちをかけるようにアリアナグランデに10億円か15億円かの損害賠償を求められるっていう。
そう、なんかあれだよね、歌詞を勝手に使っちゃったんだっけ。
歌詞にインスピレーションを受けた文字を入れたりとか、勝手にこうミュージックビデオに出演した時の髪型とか服装に似せたモデルを登場させたりとか。やってんなーって感じだよね。なんか最初は一応アリアナになんか使っていいですかってこう交渉したらしいんだけど、なんか報酬が見合ってないって言われて却下されちゃったんだよね。でそれを強行突破しちゃったっていう。
ああ。
やらかしたな。
やらかしたな。まあ、ちょっと経営なんだからね、払えなかったんだろうけど。うん、そう、フォーエバー21が経営難になったっていうやつで、あのファストファッションが終わりを迎えつつあるのかどうかっていうことを、うん、が結構言われたのかな、多分あの報道の後、うん、まあでも実はそうじゃないんじゃないかっていう。
私多分その記事開いてるわ。
そう、多分ファストファッションが終わったんじゃなくて、ただただねフォーエバー21だけが終わっていくっていう、うん、あの経営戦略の失敗とか
に。そうそう、だって今1位のファストファッション界の1位がザラって言われてて、3兆円以上の売り上げがあるんだけど、なんかそのランキングが1あって、フォーエバーは10位以下、4400億円程度 で日本の島村が5459億円だから島村以下なんだよね。
そう
そ, う
それ面白いの。僕もそれ多分ね、なんかの記事で見たけど、うん、フォーエバー21が島村に負けてるんだっていう、
ね、衝撃だよね。
島村頑張ってんじ
ゃん。そう、島村すげえってなった。
世界で10位なんだ。
日本を代表するファッションセンター。
まあ、あとはね、ファーストリテイリングのユニクロと、
うん、
まあ、あと最近 GU がすごい伸ばしてきてるから、
うん、とか、まあ H&M とかギャップとか、うん、
そうだね。で、なんかフォーエバー21がなんで衰退したのかみたいな、なんかいろんなことをいろんなところで言われてるから。
そう、なんかその記事探したんだけど、なんか単にパフォーマンスが悪かったと言われてるけど。
コストパフォーマンス、
うん、とか、何、反則とか店作りとか価格設定とか、あと商品の質もなんかね、まあ確かに、まあ結構ティーン向けなデザインっていうのもあって、
うん、
あんまり20代半ばとかには受けない方かなと思うけど。
そうだね、なんかね、そうだね、H&M はなんていうの、こう洗練された感じがして、
うん、
ザラはちょっと高めのファストファッション、
うん、
でユニクロとか GU、 まあGU はあれか、ユニクロは結構ね、前もちらっと2人で喋ったけど、コラボの商品とかをすごい出してて、うん、それぞれのファストファッションが独自のカラーを持ってるんだけど、フォーエバー21だっけ、多分そういうのがなかったか弱かったかっていう。
そうだね、なんかファストファッション、本当の文字通りファストファッションって感じだったかも。なんかハイブランドで売れたものをすぐに安い生地とかに変換して同じものを売るっていう、なんて言うんだっけ、
ね、なんだっけそれ、
かそのなんて言うんだっけ忘れちゃった。企画製造。
え、本当に？
企画製造が早い。企画から店頭の投入までに1年未満。
ああ、ファストファッションの定義の話ね。なんか、そう、それに照らし合わせるとユニクロはそうじゃない。
そうそうそう。厳密に言うと違うけど、そうそうそう、まあ、低価格ブランドとして、ファストファッションをくくると、さっきのようなランキングになるっていう。
そうね、フォーエバー21もなんか確か最初20店舗あったけど今14店舗しかなくて日本に、
うん、
ね、どんどん縮小してて
原宿店がもう閉まっちゃったんだっけ。
え、原宿閉まっちゃったんだ。
確か渋谷店はまだあるけど
大阪にもあるよ。
あ、そうなんだ。あ、大阪のさグリコのすぐ近くになかったっけ。あれ、それ違うお店かな。
あれはH&M
です。H&M か。
そう、フォーエバー21はね、ルクアっていう大阪駅直結のファッションビルに入ってる。でもこの間ね、なんかその前取りかかったらギャルが破産したとこじゃんって爆笑してて、ちょっと面白かった。営業したいんだよみたいな。そうだね、本社が破産してしまう営業はしてるからと思った。ちょっと面白かった。
でも一瞬心配したよね。全部撤退しちゃうのかと思った、ね。なんかオールドネイビーもありえない速さで撤退してったじゃん。あんな人気だったのに。
風の音。
だって銀座店とかあったよね。
あ、うん、そうなんだ。東京に住んでないからな。シティトークに住んでる。そうそうそう。
まあいずれにせよフォーエバーは単純に淘汰されてしまったっていう。
まあそうだね、結構そういう結論が多いかな、うん、見てて。
まあまあね、
まあ、いずれにしろファストファッションはまだまだ伸びてますよっていう話なんだけど、うん、ファストファッション好き？
私はお金がないから大好き。
もうお金がないのに高い服買っちゃうかな。
あの H&M は普通にデザインが好き。なんか日本のルミネとか駅ビルにあるような服って結構コンサバ系の OL 向けファッションとか多いじゃん。なんかあんまり海外インスパイアされてる方がなくて、なんか自分に似合わないのもあるし、なんかもうちょっと海外のデザインが自分に合うのもあって好きかな。あとたまにコラボやってるんだけど、それが結構かわいい。あ、そう、H&M はね、ちゃんとアリアナと公式のグッズ作ってるよ。
あ、ちゃんとね。
てる。H&M はね、結構、何、ティーン向けのフロアもあるし、H&M ベーシックだっけっていうラインがあって、なんか OL とか20代とか30代向けの服も売ってるから、う
ん、あ、そうなんだ、さすが H&M マス
ター。通ってるからね。
週5で行ってる
って。嘘。職場の最寄りにないから困ってる。
あ、そうなんだ。
そのないんだよ。まあ、あんま言うと場所特定されちゃうけど。
ね、そうだね。今黙った。うん、そうね、なんかこの夏帰ってきたからちょっと服に凝り出してお金が飛んでいっちゃってあんまり良くないんだけど。
そうで、まあ服好きだもんね。
そう、そうなんだよね。
私なんか服の何よしとか格の違いがあんまり分かんないかな。ブランド疎いのもあるかな。あんま買わないけど。え、分かる人からしたらファストファッションとか触ったり見たりしてどう思うの？
どうだろう。いや、僕はね、そこまで分かる人じゃないから、
うん、
あれだけど、なんかね、やっぱりちゃんと手織り、手で、あん、手で、なんだろう、人の手でちゃんと作ってる、なんリネンの素材の、なんだろう、縦織り、横織りとか計算してとか、そういう風に作ってる、服を売ってる人からすると、やっぱ全然違うらしいよ。うん、
その辺が
違うらしいよっていう。でも手触りとかじゃなくて、手触りは違うなとか思うけど、あとは何だろうな、
縫い目とか。
縫い目とか、でも何だろうね、確かに。あとデザインとかなんだろうけど、
うん、
まあね、わかんないよね。白シャツとかね。
ああ、白シャツ。
グッチの白シャツなのか、GU の白シャツなのかって
なかなか。2000円か2万円かみたいな。まあ、オチは特にない。
そうだね。オチは特にないんだけど、この話に。
次
っつって次っつって、あ、でもね、そのファストファッションのそのフォーエバー21の破産申請したっていうニュースを見てるときに、今ちょうどあの貧困の終焉っていう本を読んでるんだけど、うん、ジェフリー・サックスっていう人が書いてる。あのバングラデシュとかってさ、よくあのファストファッションの工場がたくさん入ってるじゃん、うん、であそこは普通にポロとかも作ってるんだけど、
うん、
で結構ファストファッションを買わない人ってさ、なんていうのかな、まあ買う人もそうだけど、その東南アジアとか貧困国でこう労働として搾取、労働力が搾取されたゆえに2000円とかの安価な値段で作られてるから買わないっていう人がいるんだけど、
うん、
なんかね、実はそうでもないっていうことを書いてて、
そうなんだ。
そうそう、僕も結構ね、あのあんなの、その労働力の搾取でと思ってたけど、
うん、
でもバングラデシュのその工場で朝から晩まで必死で働いてる女の人とかの取材すると、うん、労働環境最悪で賃金も安いしセクハラもひどいけど、でもこれによって私たちは人生の選択肢を選べるようになったって、で結構ポジティブに捉えてる人が多いってこと書いてて、冒頭で、あれはね、いきなりちょっとまた開発系の話になって、ちょっと衝撃だったかな。面白かった。
そうなの。
そう、だからその都会に出てきてる、田舎から出てきてる娘たちの母親とかおばあちゃんの世代って、いわゆる開発のはしごに足をかけれなかった世代。でも今のバングラデシュ、まあ、その朝7時から2時間かけて歩いて出社して、夜にあまた2時間歩いて帰ってくるような人たちは、一見するとすごい劣悪な環境だけど、一応開発の一番下の端に足をかけれてる状態なんだってっていうのを読んで、へーってなったって話をちょっと言いたかったっていうだけ
で。なんか一時期そういうさ、映画とかすごい流行ったよね。トゥルーコストとかさ。
ああ。
あとなんか、服が どんだけ搾取されて、どんだけそれが廃棄されてしまってるかみたいな話とか、まあ廃棄ってなるとまた違う話になるけど、なんか安いがゆえに廃棄されちゃうみたいな。
そうだね、まあ、高いがゆえに廃棄されてるのもあるけど、
うん、
どこだっけあれ、バーバリーじゃなかった気がする。でもあの辺のやつがね、
うん、
あの価格帯を維持するために大量に毎年焼くんだって。服とか時計とか、なんだろう、バッグとか財布とかを大量に焼却処分する。でも結構有名なブランドよ。なんかそれこそグッチとかブルガリとか、ああいうブランド、いわゆる海外ブティックと名を馳せてるような日本で、やっぱり価格帯を維持できなくなっちゃうから、その大量に流れちゃうと、そうそう、量産、いや量産はするんだけど、うん、残しとくと流れちゃうじゃん市場に、うん、そしたら価格が下落するから大量に焼却処分する、毎年。
うん、
でそれはなんかね、ファッション業界というかさ、アパレル業界の宿命で抑えれないんだって、大量生産は、うん、そうだから焼却処分するしかないっていう。でもそれは結構批判されてて、
そりゃそうだ、
すごくない？大量のバーバリーの服がさ、何十枚何百枚何千枚って燃えてるって毎年
なんか儀式みたいじゃない
笑っちゃってちょっとなんかだからさ、それを必死に何十万出して買い求めるのってなんかちょっとバカげてるなって
思
って、
うん、それはある。
ほんの燃やされてるのは1枚ちょうだいって思う。
ねえ、本当だよ。
そう。そういうことして価格が下がらないようにしてるんだけど。っていう話。
もったいないな。まあ、資本経済だから、難しいね、その辺も。
ということで、フォーエバー21の話でした、
うん、はい、もう一個話す？
あ、うん、に聞いてる？そうだね、時間があるかどうか分かんないけど、
時間、まあ今30分ぐらい喋ったから、うーん、まあでも今タイムリーなうちに喋った方がいいか。俺もそんなにすごい喋れるわけじゃないけど、
ね、はい、ではどうぞ。
全米ライフル協会が国内テロ組織に認定されたっていう、あ、サンフランシスコ、
そう、サンフランシスコ市議会が全域から可決しちゃったんだよね。そう、法案というか条例というか、
うん、なんか市議会がある特定の団体を直接批判するのはこれが初めてっていう話じゃなかったっけ。
あ、そうなんだ、そこまでは言うんじゃなかった。
まあなんか最近銃乱射多いもんね。
そうは、まあ毎年ね、何十件って起こってるんじゃないかな、大小含めたらもっとかな、
うん、
そう、あのこのニュース、ね、多分ツイッターで見たんだけど、全米ライフル協会が国内テロ組織に認定されたっていう衝撃、
うん
うん、全米ライフル協会を知らない人はいないから、
私このニュース出るまで知らなかった。
あのアメリカに全米ライフル協会がっていう協会がありましてですね、 NRA って略されるんだけど、もともと1800年代の後半にあの射撃技術の向上のために作られたんだけど、今はもう発展しすぎて銃の権利の擁護を叫んでる団体になっちゃったんだけど、うん、でアメリカ国内の 日本でいう暴力団みたいな組織では全然ないんだけど、
うん、
普通に市民が参加してる、でも最大規模の圧力団体、政治とかに関しての圧力をかける団体。
結構何十万人とかで集会してるよね。
そうそう、
アリーナとか貸し切ってさ。
結構ね、力が強くて、なんか有名な俳優とか女優さんとかも確か会員だったりして、
うん、
そういうアメリカに全米ライフル協会っていう協会があって、毎回多分共和党はを支持してるのかな、
うん、
だからそのサンフランシスコ議会は民主党系だから認定できたんだけど、国内テロ組織に、うん、まあ、共和党は激怒してるけど、その決定に。
あ、そうなんだ。まあそりゃそうか。
そう、
だって共和党にすごい献金とかしてるもんね。
そうそう、何億円っていう単位で献金してるし、銃の保持の権利を叫ぶ、なんだろう、そういうことを言う議員を A ランクに位置づけて、民主党議員みたいに銃の権利を剥奪しようとしてる議員に対しては F ランクっていう順位をつけて、こう投票行動を呼びかけるから、本当にすごい大きな影響力を持つんだよ、選挙戦で。
うん、
会員が500万とかもっとかな、いるから、
うん。
で、そのでかい団体が国内テロ組織に指定されたから、サンフランシスコ議会は、ね、そのグレメラフル協会と取引してる企業とかがどんどん契約を解除しますって言ってるんだけど。
うん、なんか最近、ウォルマートが、なんだっけ、弾丸の販売をやめたとか。
ああ
、その話は関係ない。
いや、それなんかで関係あったかもしれない。もうそこまで見てない。なんかでそれやった気がするけど。
それって政権は特に関係ないのかな。世論を受けて。
カナダは世論を受けてだったはず。政権はね、多分今共和党が握ってるから多分そういうことできない、うん、だけど、全米ライフル協会の有名なスローガンがあって、うん、Guns don't kill people, people kill people.
そうそう言ってるよね。
銃が人を殺すんじゃない、人が人を殺すんだっていうことを銃を持ちながら言ってる。
それさ、NRA の公式 YouTube で見た。
そう。だから彼らが言うには、銃乱射起こすのは、銃が悪いんじゃなくて、人が悪いから、銃を持つ権利を剥奪すんじゃねえ。俺たちの体は俺たちで守る、
うん、
まあそれアメリカのね、合衆国の憲法修正第2条に書いちゃってるから、銃の保持の権利が、それをものすごい根拠として、むしろそれだけを根拠として、
あ、そうなんだ。
多分確か彼らは活動してて、まあアメリカでずっと何十年ももう議論の的なんだけど、うん、こういう事件毎年起こるし、
うん、
そのためにね、あの手この手でこう NRA は正当性を主張しちゃうから。
じゃあなんか統計的なものに基づいてるわけではない。
そうだね、まあでもただやっぱり銃は怖いけどね、自衛のために持つ権利はあるべきって考えるとやっぱりアメリカ人多いと思うし、うん、でも少しずつ弱くなっていくかもね。僕はこれ見たらすごいなんか嬉しいじゃないけど、おやるなと思ったから、その話とか、うん、ね、国内テロ組織に示すって相当
結構
面白いって言ったらダメだけど相当すごい
パンチ強めな決断。
うん、そう、 あと、なんか、それに伴って最近いろんな企業が NRA の会員割っていうのをやめてるらしくて。
あ、そんなのあるんだ。
そう、あるある。全米ライフル協会に加入すると、例えば日用品が安く買えたりとか、ジムに安く通うで、なんか本当に企業の多分福利厚生みたいな。
すごいね。
そういうの偉い、そうそう、使えたんだけど、まあそれもやめてる企業が、ちょくちょく出だしてる。
まあ、私的にはいい流れだと思ってるけど。まあでもサンフランシスコ市が、アメリカの中でも、最もリベラルな都市の一つって言われてるから、まあ、これから他の州も次々にっていうわけではなさそうだよね。
そう。そうだね。あまりにも政治と密接に関わりすぎてるから、あと重産業がね、アメリカの
政府で支えてる部分もあるだろうし。そうだよね。かなりね。いや、軍事産業はすごいお金になるからね。アメリカ、ロシアは結構それに頼ってるよね。
そうね、アメリカはなんかね、あの、一定の周期で戦争しないと破産するって言われてるから。まあでも、ゼメライフル協会、これからどうなるかっていうのはすごい、ある意味楽しみ。
そうだね。
まあ、日本ではね、多分これあんま報道されてないし。
あ、そうなの？あ、でもなんか、あれ、まあ、2、3分の夕方のニュースとかでは喋ってたけど、まあ、そんな特集とか組まれてないかも。
ね。あれ、多分、ムン・ジェイン大統領とか、チョ・グク氏の話より、多分こっちの方が絶対面白い。
まあね。自分に関係あるしね。
そう。でも、すごいよね。あの、隣の国の法、あの、法相を任命するかどうかの話で一番盛り上がってるんだよっていう。すごい。全然それより台風情報やってほしい。
それは間違いない。だって千葉県今も停電してるとこあるしね。
そうはね、そうそう、
しかも断水とかもしてるんだよね。
そうで、なんかね、道も途絶えてて物資届かないとこも多いって、昨日は、今日は分かんないけど、昨日の段階では。
なんかスーパーもお菓子とか、まあ、大体食材は揃ってはいるけど、お惣菜とかやっぱ少ないみたいだよ。
うん。
まあ、電気使えないからしょうがない。まあ、順次復旧はしてて、明日以降には大体復旧するらしいけど。
あ、そうなの。電気とか。うん、水道ガス、
水道はどうなるかね。早く復旧するといいけど。
うん、
千葉の方聞いてたらお気をつけください。
そうだね。
なんか急にサンフランシスコから千葉に飛んできたけど。
そうだね。千葉に台風、あの台風、もう全然完全にもう違う話になってくるけど、うん、台風が発生するといつもあの会社に出勤する出勤したい問題が出てくるね、翌日のニュースで。最近なんかこの間テレビで出勤する、なんか台風でも出勤する部下と台風だから休む部下、どちらと仕事したい方みたいなこと言ってる上司がいるっていうがテレビで紹介されてて、うん、なんかその多分テレビでワイドショーで盛り上がってたんだろうけど、ツイッターでそんな上司と働きたくないっていうのがすごいバズってて。
当たり前でしょ。
あ、 でしょうねっていう。
あ、なんか私も似たようなツイート見た。なんか一番偉い人は台風だから出勤しなくていいよって言うけど、3番目とかに偉い人がなんか融資を募って車で出勤しましょうとか言い出すから、 なんか気を使って来ちゃう人がいるんだよみたいなことぼやいてる人がいて、うん、なんか小物ほど小物ほど頑張って出勤するみたいな、うん、
なんかねもうちょっとこうもうね、
うん、
なんだろうフレキシブルに休みってね、
ね、
できたらいいのにね、
うん、
あのチュートリアルのさ福田さんいるじゃん、うん、あの人のお兄さんってよく海外で仕事してるらしいんだけど、うん、一回インドネシアにでその福田さんのお兄さんが仕事してる時にあの向こう台風が来たら、まあ、会社が休みになったりするんだけど一回ドライバーが勝手に休んだらしくて台風だからって言って、うん、そうそうで会社の人も全員休みになるっていうなんかいいよね緩いなんかその会社台風来るときは全員ドライバー付きじゃないと出勤できないんだけどドライバーが全員休んだから、うん、その会社も全員休むっていう
そんぐらいでいいよね
そうねなんか
なんかさ、ね、そういう何命に関わりかねないところでやる気見せなくていいって感じじゃない他で見せろよって思わない
ね
うちの会社は休みになって
る。お。
なんかビルがまず停電しちゃってて。
あ、そうなんだ。で、
復旧してなかったから、社長から自宅待機でって言って。
ねえ、台風。台風の話になってしまいましたね、うん、イギリス台風来ない
からね。あ、そうなんだ。
地震も起きないしね。
最高だね。まあ雨ばっか降ってるけど、あ、それで相殺してる感はあるけど、ね、コーディもうあと4日、5日ぐらいで帰るよね。
あと9日です。
あれ伸びた？
いや伸びてない。
あれ私9月15日にコーディ帰るってカレンダーに書いてあったんだけど。
あれ9月19日です。
間違えた。
そんなに早く返さないで。
帰れ帰れ。
今ねもうパッキングしすぎてパッキングしたカバンからあの日常品取り出してめんどくさいことしてる。あの。で使ってまた直すっていう。
なんかそういう時期あるよね。
そうそうそうそうそう。
入れとかなきゃ不安だけどみたいな。
そう意外と早くね。あとはあの日本食を大量購入すれば他もいつでもイギリスに飛び出てるので、うん。
大事。おにぎりせんべいとかね。
ちょっとまあ他は詰めて。
私カナダにおにぎりせんべい持ってて。
なるほど。は
い、すいません。
多分あの100食分ぐらいの味噌汁を持
っていく。あ、味噌汁大事だね。なんかすごいわびしい気持ちになった日の夜とか飲みたくなるよね。
うん。味噌汁ね。あと脱菜ね。
脱菜。ああ脱菜。重っ。
あと脱菜。くらいかな。味噌汁と脱菜を入れけば大丈夫。
飲んだくれじゃん。
ということで、はい、
終わりますか。
そんな感じですかな、はい、ちょっとあの役に立ったかどうかわかんないんですけど、
まあ、
毎回、
まあ、まあギリギリためになれば
あ、そうか、ね、ギリギリを定義してないからもう何でもいいから、ね、そうということで、
ありがとうございました。バイ。バイ。